しい野菜と勇気を君に
はい、こんにちは。
こんにちは。
ショノラジオです。実はね、昨日夜にポッドキャスター座談会みたいなのがあったのよ。
ほうほう。
それで農業系ポッドキャスターが4人5人か、
うん、
集まって話して、
集まって
あんまり聞いてないでしょ農業系ポッドキャスト。
全然聞いてない最近すぎる
農業が農業がすぎるいや、それで農道富士山号という静岡の番組と、うん、楽しきラジオっていう、きゅうり農家の人と夜の農家って、まあ夜の農家っていうのが頭一つ飛び抜けてる、あの和歌山で果樹の生産してる、あとノーアルタカっていて、非常にね、うん、アカデミックな番組で、有機ジャスの話とかすごいこの間面白かったんだけど、うん、まあ、みんなやっぱりすごいいろいろ考えてやっててさ、でなんか改めて俺ももうちょっとこうポッドキャストのやり方とかをちゃんと考えたいなと思ってて、うん、
はいはい、
まずは定期配信することが、
うん、
今全然定期配信できてなくて、なんか思いつきで撮ってバンバンバンって出す時もあればさ、
あ、そうなんだ、
うん、で昨日聞いて、あ、なんか自分の中でも結構これ多分今この雑音めっちゃ拾ってると思う今ちょっとビニールハウスの中で収録しております。まあ、それで、あ、今日もゲストは、散歩ファームのコジ君なんですけど、
こんにちは、お願いします。
まあ、半分もうレギュラーみたいな感じになってるけど、
ありがとうございます
まあサブパーソナリティみたいな感じで、やっぱ一人だと喋れないのでこれからも出てもらおうと思うんだけど、なるべくね定期配信をできるように。
やっぱ何、それは定期で待ってるリスナーさんがいらっしゃるということ。
やっぱりね、ここのところポンポンポンと上げていくと割とね、今300人ぐらい聞いてくれてるんだよ。一応推定視聴者数が300人ぐらいなんだけど、まあ、で結構だんだんそれがね増えてってる感じがあるから、やっぱちゃんと定期で配信すれば増えていくのかなと思って、機材も買おうかなと今コンデンサーマイク1本で、こうちょっと左右から喋ってるんだけど、やっぱ声あんまり拾えてない時があるんだよね。あと雑音を拾いすぎる。
カエルすごかったもんね
あれかなり頑張って編集したんだけども、やっぱ下げきれなかった。
俺でもあれさ、人に言われるまでカエルに気づいてなかった、
うん、もううちらにとっては当たり前の
そうそう
そう、それで
機材も買
って、機材もねちょっと買おうって、うん、もうやっぱマイクを前に、あのこの間あのコミュニティ FM に俺出たんだけど、
うんうんうんうん、
FM ララっていう、うん、その時はねやっぱこう机からスタンド、なんかこうアームの長いマイクがあって、こうすぐ口の前にマイクを持ってきてさ喋、うん、るんだけど、やっぱテンションも上がるし、
うんうんうん、
なんかね
喋りやすい、
喋りやすかったし、やっぱ声もすごい聞きやすいし、
うんうん、はいはい、
あれはね、あのやっぱりすごいいいなと。
買いましょう、
いうことでそう、あとは、この番組を収録する時間もですね30分に決めようということで、一応今日はそんなつもりでやってます。
聞きやすい長さがあるってことね。
そうそうそうそう、
はいはい、
テーマは主軸っていうわけじゃない、やっぱこう有機農業、
いやそうでしょう
ね、いやまあ全然関係ない話ではなく、やっぱ多少絡めていこうと思うんですけども、昨日話してて分かったっていうか思ったのは、やっぱそのパーソナルな部分が出ると面白いから、うん、まあ、どれだけさらけ出せるかっていうかさ、うん、まあ、それは別に、
まあ、YouTuber とかもそうだもんね。
そう、でもなんかあんまり切り売りするような感じではしたくないん
です
けども、
うん、まあね、
うん、でもやっぱいかにこうそのパーソナルな部分を伝えていけるかっていうので、
うんうん、
でさ、小脳座談会とかさ、
うん、
なんか農業が、これうるせえ
ちょっと
これは一回止めよう、あ、すいません、今町内放送がまたも入ってしまい一時中断してました。 そう、まあ、有機農業にねやっぱ多少、うん、多少なりともなんか絡めてやっぱそういうことに興味のある人が聞いてて、
ね、
そうですね、うん、であそうそう Facebook でコメントがあったんだけど、
はい、
ある農家が結構農業が辛くなった時にはこの小農座談会を聞きますみたいな多分これ今も聞いてくれてると思うんだけど、
そうだよね、
入って、まあ、やっぱりみんな悩んでんじゃん、
うんうんうん、
有機農業に関わらずだけどね、
まあ、このチャンネルは儲かった話はないからね
違う、これからそのサクセスストーリーをこうね、
そうね、う
ん、
できていくわけね、
うん、そう有機農協絡みの、まあ、お金の話もするし、
うんうん、
生き方とか、
うん、そうだよね。
でちょうど今この間ねヒロ君、
うん、
来てくれて、
はい、
ヒロ君ちょっと簡単に紹介して
る。ですね肩書きがありすぎて、リンネ社っていう自然食品店の、
うん、
まあ、2代目で今専務なんだけど、
うん、
そこでまず、まあ、いろんな自然食品店もやりながら自分で発火の生産とかも北海道の農場を2丁分ぐらいやって、まあ、リンネ社は愛知県の津島にあるんだけど、
うん、
幼少期は自給自足の生活を経験してるから、まあ、かなり
電気も水道もないところで、
ガスもね、電気はあったのかな、
あ電気はあった、
あの明かりつけるとか
ああすごいよね、
すごい
それが中学校ぐらいまでそんなところで暮らして、
うん、3、4年生、
あそうなんだ、
だからそろば
ん
と、そろばんとなんかはいまだに理解不能とか言ってたけど
ああそうか、え学校も行ってなかったってこと？
学校がねやっぱ歩いて1時間かかるもんで、最初だけ行ったけどもう無理なんやと、農作業で田んぼ1枚と、うん、なんか畑もあんのかな自分の、うん、その管轄と自分に与えられた、
子供なのに、
そう
子供なのに自分の田んぼがあるってこと？
そうそう、であぜとかも全部釜で手刈りで
サラブレッド、
でもなんかその時に農業の楽しさが分かったっつってた、農業ってこんなもんかっていう、
うん、いやそんなもんかな、うん、なかなかすごいところから入ってるね、ヒロ君
で、愛野高校に行って、
うんうん、
で、今はその愛野の副理事長もやってて、うん、その後三重大、あ留学をしてオーストラリアに、
うん、
でその後三重大の有機農業専攻して今博士を出たのかな、東別院っていうでかいマーケットを運営してて、名古屋の
すごいね、あれ東海でも
すごい最大規模やね、
最大規模でもね、
安値で名古屋とかも立ち、昔一番最初にあったのはねフェスで一回、郡上でフェスがあった時に俺出店してて、
うん、
すごいローカルフェスやったんやけど、そこでなんかね鳥さばいとってさ、野蛮なイベントを一人なんか別人みたいな人がいて、
うん、
まあ、今は東別院であったりして、あんで、うん、で僕が、まあ、ものすごくそういう有機農業にも詳しくて、
うん、
いわゆる今の CSA だっけ、
うん、
そこの今、
CSA、
割と日本でも有数の有識者だから、今だから農水省とかにもなんか助言してるんだよね、
ああアドバイザーで入ったりしてるよね、
でちょっともう今これで4年僕らの醤油を絞ってくれる人でもあるんだけど、
いろいろありすぎ て,
もうすぎて
この話でみんながどこまで分かってるか
分かんないよねちょっとネットでも調べられるんで
いいよ
いいよ、ひろみつ、
ひろみつさん、
うん、面白い人なんですけど、で里山についてとかもすごくやっぱり詳しいというか、うん、まあ CSA もあるし、うん、アジアの田舎にも詳しいから、うんうんうん、まあちょっとアドバイスお願いしますということで、4年ぐらいも年一でセミナーと、
うん、
まあ、一緒に飲んでこう話を深めたりって交流はしてるんだよね、
カッパね、
カッパ、あそうだカッパもあるとね、
カッパの話はもうここじゃまあ今度ヒロ君来てもらって実際に、
う
ん、
そうだね、
うん、カッパの経済学ね、
カッパの経済学、なんか静大とかで講義もしてるらしいけどね、カッパの経済学っていう、
でそんなヒロ君が、
あそうそう、そんなヒロ君をちょうど月火で
招いて
、まずこれからの里山の生き方っていうセミナーをやってもらった後にですね、
うん、
アラスカンバーベキューっていう、
うん、
うちのハウスちょっと雨だったんでハウスの中で、まあ、ゆうちゃんもね当然来てもらったんやけど、あのまたひろくんその肉塾に通って肉にもすごく精通してて、グラスフェットっていう牧草牛を、
初めて食べた俺、ね、グラスフェットビーフ
めちゃくちゃうまかったね。
全然違うね。
全然あんなに俺分かるもんかと思ったけど分かるね、確実に。
それをさ比較してくれたから面白かったよね、うん、松阪牛の普通のなんていうの、グラスフェットじゃなくてグレインフェット、
グレインフェット
トウモロコシとかね、そういうのを食べてる牛と一緒にこう焼いて食べたら、うん、でグラスフェット
そうだから要するに、あそれをこうまた熟成させてエイジングすると冷蔵庫もいらない保存も効くし、そもそも牛は一頭食うもんだろうっていう発想と、
うん、
まあ、あとその実はやっぱり牧草が正しくて、
うん、
ああいうやっぱグレインフェットになって穀物ばっか食わして太らして、まあ、ましてや遺伝子組み換えでみたいなのは、
うん、
人間のこう食欲の暴走っていうの、
やっぱりいっぱい食べたいしサシが入ってると美味しいし、
うん、
効率よく太らせたいとかってなるとどんどんどんどん、だから元々は、うん、まあ、グレインフェットしかグラスフェットしかなかった
っていうことだ
よね。昔は全部有機農業だったみたいな話でさ、
うん、そうそうそう、
なんか有機農業に通ずるところはすげえあるなっていう感じはしたよね、
うん、でそっからやっぱり里山にはこう、まあ、グラスフェットだろうっていうとちょっと飛躍があるけど畜産はいるだろうと、う
ん、畜産そうだね、うちら仲間でも畜産やってる人あんまいないもんね、
うん、こう農畜複合っていうの、
いやグラスフェットは面白そうだなと思って、ね、
やりますか、
羊とかできそうな感じ、
とりあえず、
うん、飼ってるとこあるし、ね、
対比にしてさ、
うん、で
循環が見えると
それはすごく魅力的な感じするよね、
はい、買えます俺は
ちょっとこれ放送しちゃう
動物まみれでもね、ヒロ君、それこそヒロ君とこう、
うん、
自分ちも一応農場が対馬にもあってさ、
うん、
そこにもね動物めっちゃ飼っとるんやけど、
あそうなんだ、
そう、別にねこのハウスよりちょっと狭いぐらい、
何飼ってんの、
ね羊、ヤギ、
うん、
アヒルとか鳥、にはウコッケーとかもいて、
さらに牛はいないの、
牛はいない、
あ牛だとやっぱりそれなりに必要なの、
牛ね一頭で、
うん、
一頭で行ったんつったかな、
あ
その牧草で言うと
グラスフェットでやるんだったら
と、うん、でもそれで、まあ、お金の話はいいか、
まあ、川山用が過ぎるまあ、それでグラスフェットは美味しかったし、まあ、その前のセミナーの話なんだけどさ、
うんうんうん、
結局、まあ、里山にこうどうやって人を呼んでいくかみたいな話をして何かなと思ってたんだけど、やっぱ人だろって言ってさ、
うんうんうん、
あやっぱ人なのかって
、俺でもさあれよく、まあ、あれよく言うじゃん、人に最近はもう何しに行くっていうと人に会いに行くってさ、
うん、
でそれさ前もなんかさ、うん、考えてたことあるんだけど、結局その人の世界観とかに触れたいと思うんだよね、
うん、
それはなんか物であり空間であり、
うん、
だそれがこうもう少し形になってるとより生きやすいのかなと、なんかああいうわざわざとかもさ、なんであんなパン屋にさ、
うんう
ん、わざわざ行くのかっていうとやっぱもう平田さんの世界観にちょっと触れたいんだと思うんだよね、
わざわざというパン屋さん兼雑貨屋さんが、うん、あれは長野の松本かな、
長野の佐
久、
佐久
だっけ、佐久かにあって、ここでネットでちょっと調べると、まあすごいよね、
まあすごいですよ、ね、ネットもすごいし、ね、
お店もすごい良かったよね、
うん良かった、
うん、
でなんか買っちゃうしねなんかこっちで買えるものなのに、うん、まあ、パンはあそこでしか買えないっていう、まあそうですね、パンも強いなと思う、
うん、
あそこでしか買えない今日焼いたパンっていうのは、
なんかやっぱりもっとここをさ魅力的にするためには、 どうしたらいいのかなみたいな話を、結局あの場ではね、なんかみんなあんまり活発な意見は出なくて終わっちゃったけど、
ちょっとねまだね序章だったね。
うん、
結局だから俺はその自分のこう好きなことっていうかさ、まあ、ゆうちゃんだと対比とかさ、
うん、
対比が好きなんてもうすごいすごい個性じゃない。
そう、対比が好きってなんかちょっと引くよ知らない人聞いた。
でもさ、うん、こうより遠くに飛ぶし刺さるじゃん。
そう、一本釣りみたいな。刺さる人にはさ、あ、一本釣りだよね本当。生ゴミの対比かとかやっぱ刺さる人にはさすごい刺さって、そこでもっとこう人来てくれたら面白いなと思って。
でこう全体の、まあ、ヒロ君が言うのはそこが全体がつながってきて、
うん、
まあそこの堆肥使ってる野菜どこで食べれるのって言ったらここで、ここですよとかさ、
うん、
まあ、そこからこう広がって野菜を買ってもらうっていうのはいいけどさ、
うん、
ネットとかでも
なんかね特色があって、こうみんながつながってすごい魅力的な場所になっていったら面白いなって、
うん、
さっき話してた動物がいてとかいうのもすごい面白いとは思う、
うん、
うん、
それもこう、でもそのなんていうんだろうな、あ、もぐもぐ、
うん、
もファームだっけ、あれなんだっけ、
伊賀の、
うん、
もくもく、
もくもくファーム
もくもくファーム、うん、
みたいなテーマパークじゃなくて、
うん、
やっぱそれぞれの世界観がつながってるみたいなのが素敵なんだと思
うん。でもここでさ、まあ、すでに僕も何度か来たけど、ヒュッケーマーケットっていうのをこの個人のやってる散歩ファームではやってるんですよ、それが、はい、あれ奇数月の
奇数
月か、
うん、
の第3、うん、
とね決めてないけど日曜日どっかの決めた方がいいんだけど、ね、
本当にこの畑じゃないけど、ここはまあ作業場があって前にハウスがあってみたいなところに、この間200人ぐらい、
すごい200人は来て
た、ね、200人来たじゃない名古屋とかから人がいっぱい来てさ、うん、でやっぱみんなさ触れたいんだよね、
うん、
里山とかの本当にこの空気を感じたいと、それにはやっぱりこういう場が必要だなと思って、
うん、
ここはもうすでにそういう魅力的な場所になってきてるから、
あれはでも本当にこう、あれはもううちの奥さんの陽子さんが全部こう出店とかを決めてるんだけど、
うん、
相当その世界観は気にしてると思うよ。
あ、
壊さないように壊さないように。
なるほどね、
うんうん、
まあそんなだからすごいいい雰囲気だもんね、
だからそういう客層ではあるよね、
うん、
なんか逆に面白いよね里山でやってるマーケットっていうのも。
で名古屋からさ、この上2時間ぐらいかかる
変な一本道片側の
え、ここ曲がるのみたいなさ、普通の道からちょっと降りたところにさ、うん、すっごいテントいっぱい出て飲食も結構たくさんあったよね、あの時は。
あとね、お酒も出てね、
ね、地ビールが出たり
さ。あ、そうだよ、いなかったもんね。
俺いなかったのよ。
めっちゃ良かったの、
うん、俺はさ初回に撮ったビデオが YouTube に上がってるから、
あれより出店者も増やして、
ね、
結構楽しいと思うけどな、あれは。
まあ、コロナ禍ではあるけど、やっぱりみんな、
コロナ禍なのね、
外に出かけたいんだよね。
まあ、気をつけながら出ましょう。
うん、やっぱり人に会いたいんだよ。
やっぱ不健康だしね、ステイホームっていうのは一つ。
まあ、やっぱ精神的にもね、
うん、
肉体的にも。
いるでしょ、光合成はしないけども人間も日光
陽力素は持ってないけども
でも今度そのロッククライミングもさ、
うん、
それもまあかなりの巨大な武器だけど、
あ、ね、
かなり来るんじゃないの。
11月22日、
うん、
オープン、オープンっていうかね、
うん、
はい、ロッククライミングのエリアを公開するんだよね。で、まあ、その日をもって一応一般公開ということで、で、あのガイドブックも出るし、その日にさ、
あ、ガイドブックとか
大会をやるんだよ。
あ、そうなの。
そうそう、
楽しそう。
難しさをそれぞれの課題にグレードをつけて、でそれが、まあ、難しいのだったら5000点とか、簡単なのだったら500点と か、 なんかそんな感じでポイントを競ってっていう、ロックロデオっていう アメリカでやってる大会を真似てるんだけどね。まあちょっとそれは半分お祭りみたいな感じで。
商品とかも出るわけ。
商品がすごい
の。すごいの。
もうなんかクライミング関係の人たちに問い、あの今度こういうのやるんですけど協力してもらえませんかって言ったら、すっごいたくさん集まって50以上
お
で、参加者50人だから全員もらえるっていう。
参加者50人
一応ね。
あ、定員
本当は100人ぐらい行けるエリアなんだけど、まあ、密を避けるために50で切ったの。
あ、そうだね。
でもう、満員、
うん、
50人
観客的な人も来たりする。
うん、それはまあ自由だね、うんうん、無料で別に観覧は自由なんだけど。いや結構すごいね。これエントリーしてる人が割と有名な、めっちゃ強い人とかも来てて、もう農業やってる場合じゃない
すごいね。
そうそう、だから本当岩なんてさ、ただのものがさ、そうやって人来るんだよ。もう全国から多分本当に年間1000人ぐらい来るかもしれないっていうぐらいのものになるんだよ。
そこです。そのさ、うん、クライマーの人たちとさ、うん、なんかオーガニックってこう親和性があったりしない？
ああ、ね、それはね、ちょっと俺も余裕がなくてそこまでできてないんだけど、本当可能性あると思う。
うん、ナチュラリ
スト、プロテインオーガニックバーみたいな。
そう、そっち系。
そっちじゃないけど。
例えばさ、
なんかさ、でも
どうせならそういうちょっとオーガニックなもの食べたいとかさ。
うん、だから俺のさ、五段農園も実はさ、クライミングにちょっと関係してるわけでさ。
ああ、レベル5。
そうそう、5段って言ったらまあなんか高みを、すごい高みなわけよまあ世界でも何人かしか登れないグレードなんだけど、俺今聞いてる人全然何の話か分かんないかもしれない。
ついに繋がったね。でも
いやいや、
何5段農園ってみたいな。
どこ今度有機農業の話するって言ってたけど、一回クライミング会するわだそれで、あの穂木本のお菓子とかさ、まあ、別にクライマーも甘いもの食べるし、まあ、有機のものばっかり食べるような人たちじゃない、どっちかっていうと結構全然ジャンクフードとか全然食べるような人たちだから、まあね、なんかお弁当とか出してもらってもいいのかなって思ってたんだけど、
うんうん、
まあ、ちょっとまだ自分の中でもいろいろ固まってないのと、
うん、
なんか他の雑務的なのが忙しすぎて、
うん、
やっぱ人集めてやるってなるとすごいね、大変。
でも人の流れはできるわけでね、それで。
うん、すごい来ると思うんだよね。
そこで経済効果を、
うん、
オーガニックでも埋めれば。
そう、で、あの道の駅が近いから、
あ、そこで買い物。あっちの方なんだ。
そうそう、ピアチェーレっていうあの道の駅から、もう歩いても行けるぐらいのところで。
にほぼ固まってんの。
そう。すごく奇跡的に、
めっちゃいいじゃん。
密集してね、岩が。で、その岩がまた、かっこいいんだ全部。うん、でも今普通の人は見たらおおっつって一瞬で通り過ぎるけど、もううちらはうわーってやばいこれなる。
じゃあ何、駐車場もあの辺使えるし。
うん、そこを登るためにね、駐車場も交渉いろいろして借りて、ちゃんと借りたの。
いや、その日はさすがに俺も野菜置きに行こうかな。
おいや、だからまだちょっと相談してなかったんだけど、本当にお弁当とかさ、
うんうん、
全然売れると思うんだよね。
本当だね。
で、今からアナウンスしておけば、
うん、まあ、ぜひ。
あ、そうだね。
22でしょ。
22。
弁当屋もやってますんで。
うん、ね、弁当屋もね、
はい、
すっげえ大人気の弁当屋さん。
ありがとうございます。
人参の天ぷら入る。天ぷらじゃない、フライか。
もうでかいけどね。あれ、季節の旬のものを。
そっかそっか。
今ちょっともう予定に入れておきますんでね。
本当、じゃああれだな、沖本にも声かけたら、
うん
うん、クライマー結構甘いもの好きだからな。
ああ、
まあ、そうやって考えるとさ、本当に何にもないわけじゃない里山
で、知ってもらういい機会だね。
うん、そうだね。ということでですね、ちょっと今回から30分で切ろうっていうことで、う
ん、はい、
やっぱこれくらいだと割といい感じだね、
うん、
時間的にも、
うん、
ここからもう一話題するとちょっとだれてくるから、
ね、絶対それるね。もうギリギリだけど今
ちょっと今どうなのギリギリ、あ、でも里山のあれにつながったから、ね、 じゃあ
一回来てほしいよね皆さんにも。
そうだね、
うん、
週1頑張って週1と言いたいところだが、はい、週1は難しいから2週間に1回ぐらいでもね、
うんうん、
でも連続でやってたらだんだん慣れてってもっとこう話せるようになるかもしれないから、うんうん、
座談会もまたできるといいね。
座談会やりたいよ、ね、
集めてね。
ちょっとせっかくツイッターで DM もらってさ、うん、いろんなことこういう話してほしいって言われてるのに全くやってない一通だけ来たお手紙なのに。
もらいましたとか言いながらまだやってないみた
いごめんなさいね、
すいません
小崎さん、あの今度やりますって。ということで、今後小野ラジオはもうちょっと頑張っていこうと思いますので、
はい、
皆さんサブスクリプションの登録をよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。